今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の40章1節から5節です。エゼキエル書40章1節から5節。私たちが捕囚となって25年目の年の初め、その月の10日、町が占領されてから14年目のちょうどその日、主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行った。すなわち神々しい幻のうちに、私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に町が建てられているようであった。主が私をそこに連れて行かれると、そこに一人の人がいた。その姿は青銅でできているようであり、その手に麻の紐と計り竿とを持って門のところに立っていた。その人は私に話しかけた。人の子よ、あなたの目で見、耳で聞き、私があなたに見せるすべてのことを心に留めよ。私があなたを連れてきたのは、あなたにこれを見せるためだ。あなたが見ることを皆イスラエルの家に告げよう。そこに神殿の外側をめぐって取り囲んでいる壁があった。その人は手に6キュビットの計り竿を持っていた。その1キュビットは普通の1キュビットに一手幅を足した長さであった。彼がその外壁の厚さを測ると、一竿であり、その高さも一竿であった。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、今朝もあなたが私たちに現れてくださり、一人一人にイエス様のその聖なる尊き御言葉をお語りください。このしもべの唇を、またこれに預かる人々の耳を清め、通りよくし、ただ天から流れ落ちるその恵みをいただき尽くすことができますように、これからの我らを清め、これからの時間を清別してください。すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。エゼキエルは預言者です。そして時代はバビロン捕囚の時です。捕囚となって25年目、そして町が占領されてから14年目、神殿が破壊され、また町は占領され、そしてエゼキエル預言者はバビロンという異国の地に捕らえ移された、その時にこの幻を見ました。皆さんが捕らえ移されている先であったとしても、いかに、ね、バビロンという牢獄のようなところに皆さんが捕囚されているような状況であったとしても、主の幻を見ることができます。エゼキエルは連れて行かれました。幻のうちに非常に高い山の上に降ろされ、そしてその山から南の方に向かっては町が建てられているようでした。そこは、ね、幻のうちに、ね、イスラエルの地へ連れて行かれと2節にありますね。イスラエルの地の中に非常に高い山があります。そしてそこには神殿があります。神殿は、ね、人が建てたあのソロモンの神殿はもう破壊し尽くされていて、実体は、ね、実体的な現実世界において神殿はないはずなんですけども、しかしエゼキエルはその幻の地に人手によらない神殿、それを見せられました。 そこは非常に高い山の上にありました。確かに、ね、ソロモンの建てた神殿は、エルサレムという小高い丘の上にはあるんですけども、非常に高い山ではないんですね。おそらくエゼキエルがこの見た幻、ね、これから後に起こる、ことでしょうけれども、まだそれは、実現しておりません。まだこの21世紀という時間の中においてはそれはまだなっていないんですけども、でも幻を見せられました。バビロンという汚れたちの中で捕囚、ね、牢獄のような、自由のない、しかも、ね、聖なる人々の中ではなく汚れた人々の中においても主の霊に満たされるならば、この幻を見ることができます。そこには一人の人がおりました。その姿は聖堂でできているようであり、本当に黙示録においても、その姿が現れます。その彼の手には、ね、麻の紐と計り竿がありました。そして、ね、その人は言います。人の子よ、あなたの目で見、耳で聞き、私があなたに見せるすべてのことを心に留めよう。私があなたを連れてきたのは、あなたにこれを見せるためだ。あなたが見ることを皆イスラエルの家に告げよう。主は私たちにも幻を見させてくださいます。終わりの日には主はしもべにもはしためにも主の霊を注いで、若者たちは幻を見る、老人たちは夢を見る、その幻を私たちを見させてくださいと、今聖霊を求める祈りを皆さんしておりますね。私たちも本当にどんなところに行ったとしても、どこに使わされたとしても、たとえそれがバビロンのようでも牢獄のようなところでも、汚れた人々しかいないようなところでも、この主の霊に満たされてその幻を見させてくださいと私たちも祈るべきです。そしてこの人の手に持っていたその計り竿、それは6キュビトの計り竿だったんですけども、しかしその1キュビト、それ人間の測る1キュビットとは違っておりました。普通の1キュビット、1キュビットは、この、手の指先からまた肘のその先までのだいたい45センチ、それが、まあ、普通の1キュビットなんですけども、それに、一手幅ほどを足した長さであった、ね、1キュビットはあります。人間の測りではないんですね。そして、エゼキエルが一緒にこの人は、ね、この40章以降、その計り竿とまたその計り縄を持って、この神殿、エゼキエルが見せられたこの人の手によらない神殿を、どんどん測っていくんですけども、外庭や、内庭や門やまた、もろもろの寸法を測っていきます。人手によらない神殿を、人手によらない寸法で測っていく、人間の測りではない測りでもって測っていくとき、どんどん主の幻が示されていきます。このエゼキエル書の、40章から47章に至るまでずっと、神殿を測る、そして測るたびに主がこれから起こること、またなすべきこと、そして、礼拝においてはこのようにするべきだ、祭司はレビ人は、このようにするべきだ、そのことがどんどん、示されていき、そして、47章の方では水が流れていきます。47章において、神殿に連れ戻された時、水が、神殿の敷居の下から東の方へと流れていって、そして、その流れ出していく水も、どんどん測っていくと、初めは足首までしかない水が、さらに測って、1000キュビと測るごとに水が冷ましていき、足首から膝へと達し、膝から、腰へと達し、そしてついには、泳がなければいけないような、渡ることができない大きな川となっていきました。私たちが測るべき神殿とは何でしょうか。イエス様は仰せられました。イエス様が、宮を清めた時、人々は、 あなたがこんなことをするからには一体あなた私に何の印を見せてくださいますか、人々は言うんですけども、イエス様が言われたのはこの神殿を壊してみなさい、私はそれを3日で建て直そうと言います。人々はヘロデが人間が建てた神殿を壊してみなさい、ね、そういうふうに、言ったと思ったんですけど、でもイエス様が言われたのはイエス様というイエス様の身体というその宮、ね、そのことを言われたんです。私たちが測るべき宮、私たちが、ね、測るべき神殿とはイエス様です。何によって測るべきでしょうか。これ人間の物差しで測ってはならないんです。人間イエス様という方を人の物差しで測るなら、人の寸法で測るならば、あ、イエス様これこれこうねってね、分かったつもりでいるんですけど、でもイエス様はとても人間の物差しで測られるようなお方ではないんです。イエス様は人手によらない、ね、人の寸法ではない物差しで測るわけです。御言葉がその正しい人手によらない物差しです。イエス様については御言葉によって測らなくてはなりません。御言葉の中にイエス様は見えなくてはなりません。イエス様は創世記から黙示録に至るまで旧約聖書のところでも至るところにイエス様が、ね、現れております。イエス様はどういうお方か、イエス様はどのような性質か、イエス様は私たちに何をしてくださるお方であり、皆さんとどう関わりがあるのか、すべてこの御言葉の中に書いてあります。イエス様は人の頭、人の物差しで測るべきではありません。御言葉という物差しで測っていくべきです。そしてイエス様という誠の神殿を測っていけばいくほどに主からの幻が示され、主から、ね、どのようになすべきか、どのような礼拝をなしていくべきかがどんどん示されていき、そしてついには水が流れていくんです。水が、ね、命の水が川川となって流れていく。イエス様は祭りの終わりの大いなる日に仰せられましたね。誰でも乾いているものは私のところに来て飲みなさい。私が、ね、与えることになる水を飲むものは、その人の腹の奥底から生ける水となって川川となって流れ出していく。イエス様を仰せられました。それは後になってから、ね、受ける聖霊のことを言われたのである。ヨハネの福音書の方に書いてあります。水、ね、聖霊を受けるとき皆さんの腹の奥底から、ね、生ける水が川川となって流れていくんです。聖霊の水が流れ出していくんです、ね、それは初めは足首ほどしかないかもしれませんけれども、御言葉によって測ってゆけば、ね、イエス・キリストという方を測ってゆけばいくほどにどんどんそれは、ね、深く広くなっていくんです。そしてその水は生ける水です、ね、その水は、このエゼキエル書の47章を見ますと、ね、その水は、エゼキエル書47章の5節からお読みしていきたいと思います。彼がさらに1000キュビットを測ると渡ることのできない川となった。水かさは増し泳げるほどの水となり渡ることのできない川となった。彼は私に人の子よあなたはこれを見たかと言って私を川の岸に沿って連れ帰った。私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。彼は私に言った。この水は東の地域に流れ、アラバに下り、海に入る。海に注ぎ込むと、そこの水は良くなる。この川が流れていくところはどこででも、そこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。漁師たちはそのほとりに住み着き、エンゲディからエンエグライムまで網を引く場所となる。そこの魚は、大海の魚のように種類も数も非常に多くなる。 しかしその沢と沼とはその水が良くならないで潮のままで残る。川のほとり、その両岸にはあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。アメン。この水は聖女から流れております。神殿の敷居の下からと書いてあります。イエス・キリストというお方のその根源から水が流れ出てくる。その水は命の水です。そしてその水が行くところではどこででもその水が良くなる。このエンゲディからエグライムまで網を引く場所となる。ですからこの水が流れ出ていく先に海、海に入ると八節にあるんですが、その海は要するに死海のことです。エンゲディもエンエグライムも死海のほとりです。今死海は本当に水がなくなって、ますます潮が濃くなっている状況ですけれども、でもこのエゼキエルが見た予言、まだ、歴史上で成就してしたことは一度もありません。これから成就するんですね。今視界の水はどんどん干上がって、ますます潮ばかりになってカラカラに変えて、生き物が住めないようなそういうところになっているんですけど、でもそこさえも水が入ってゆき、水が良くなり、漁師たちが住むように、魚がそれほどまで非常に多くなる。あの視界が死んだようなものでも命であふれて、命が集うところとなり、命の集い、それがどんどん栄えていくような、そういうところになっていくんです。この水が入ると、水が入っても、イエス・キリストという方を、信じても全然潤されない人はないんです。潤されない人とはイエス・キリストを受け入れていない人です。イエス様を皆さんが受け入れるならば、どんどん皆さんのうちに命が豊かになっていくんです。イエス様が与えてくださる水、誰でも渇いているものは私のもとに来て飲みなさい。私が与える水は、それを飲むものはその人の、うちで泉となって、生ける水が川々となって流れ出ていくようになる。私たちも、それを飲むならば潤されるんです。そして皆さんが行くところ行くところ、この命の水を飲み、イエス・キリストを宿した皆さんが行くところ行くところにおいては、この命が溢れ流れていくようになっていくんです。だから皆さんはイエス様を宿す、イエス様からこの命の水をいただくするならば、皆さんも行く先々が、たとえ死海のようなところであっても、バビロンのようなところであっても、そこを命あふれるところとなることができるんです。皆さん信じますか？あのサマリアの女も本当に乾いておりました、夜中において男性を求めて、男性から潤いを得ようとしてけれども、男性という彼女にとっての水は飲んでも飲んでもまた乾く、全然彼女自身を潤さない水でした。この水を飲めばまた乾くとイエス様はおっしゃいました、井戸の水、男性という水、あるいは皆さんがそれぞれ、潤いを求めて、お金とか地位とか、そういった人間の愛情とか、そういったものを求めて、でも飲んでも飲んでもまた乾く水を求めているかもしれません。イエス様こそが誠に潤いをもたらす水です。イエス様は、この水を飲むものはまた乾きます、けれども私が与える水は、その人のうちから泉となって湧き出て、こんこんと、湧き出る水となってその人を潤す。その女はイエス様に求めました。どうか私が、もうここに来なくてもいいように、その水を私にください。皆さんを求めるべきです、イエス様に。その女性は求めたところ、あなたの夫を連れてきなさいとイエス様は早速言いました、もう直 球を投げて、その彼女の問題に確信に触れました。確かに私たちもイエス様に求めるとき、皆さんのうちの問題の確信に直球でイエス様は投げるかもしれません。その時はちょっと痛い思いをするかもしれませんけれども、イエス様に全てを探っていただくべきです。聖霊は皆さんを探ります。皆さんの腹の奥底から、過去から、また、ね、皆さんの本当に自分自身では隠したいような性質から全てを照らし出します。しかしそれは幸いなことです。イエス様によって照らし出されて潤される。するならばそこはたとえ死海のように、ね、もう水がない、ただ塩しかない、生き物が住めないような、ね、生き物がどんどんそこから逃げていくような死海のようなものであったとしても、命が群がり、ね、魚がもうどんどんどんどんそこに住み着くようになり、その魚を狙って漁師も住み着くようになり、そんなに命にあふれるものになることができる、皆さんなりたいと思わないでしょうか。イエス様を求めるなら、聖霊様を求めるならなるんです。皆さんも可能なんです。皆さんの力では不可能ですが、イエス様にあっては可能です。この聖霊を求めていくならば、命があふれるようになっていきます。そしてその水はどんどん流し出していくべきなんです。流し出さないならば塩となって残る、エゼキエル書に書いてありました。47章の11節で、しかしその沢と沼とはその水が良くならないで塩のままで残る、ここの沢と沼と訳されてるんですけども、沢と訳されたヘブライ語は、ビツサーと言いますけれども、ビツサー、これ沼地とか湿地という意味ですね。川の流れる水ではなく、沼、滞った水です。また、沼と訳されている言葉、ちょっと、おかしいですね。沢、沢って言えばちょっと水が流れるようなイメージなんですけど、沢はビッツァで、この沼、これはゲベーというヘブライ語です。ゲベー、これは貯水池とか、あるいはプールっていう意味です、人為的に水を溜め込んで、そして、その溜め込んだ水から何かしようとするんですけども、でも、主から流れ出してきた水、それを人為的に、溜め込んだり、プールしたり、そういう水は良くならないんです。皆さんに流れ込んできた御言葉の水、聖霊の水、それは、皆さんの中で溜め込んで、もう誰にも漏らすまいと囲ってはならないんです。流れてきた水は流し出すべきなんです、そうでないならば、そこは、良くならないで塩のまま残ってしまいます。イエス様から流れ込んできた水、御言葉、イエス様の命、それを流し出しているでしょうか。皆さんが、御言葉は聞いたらそのままで実行しない、せっかく素晴らしいことを聞いてもそれを誰にも流し出さない、自分自身に対しても流し出さない、それならばどんなに有料な命の水という御言葉が流れ込んできたとしても無駄になってしまうんです、流し出さないならば塩のまま残ってしまいます。だから、教会の中において、ある人は御言葉を聞いて、別の人も御言葉を聞いて、けれどもそれぞれの結ぶ意味は全くもって違うということが起こるんですね。ある人は本当に聞いた御言葉を流し出してどんどん水が良くなって命群がる、けれども別の人は、せっかく聞いてもそれを溜め込んで、で何も、人に対しても自分自身に対しても流し出さない、聞いた御言葉を実行しないならばもう塩のまま残ってしまう、良くならない、このことが起こります。だから聞いた御言葉は流し出していくべきです。この水が流れていくところはどこでも、そこには命が、群がるようになります。非常に、多くの魚がいるようになる。そして、この水が入るとその水が良くなるから、さらに漁師たちが住み着くようになる。非常に、多くの海、あの大海の魚のように種類も数も非常に多くなる、書いてあります。本当にこの、天聖教会というところ、あるいは、インターネットを介して、これに預かっている皆さんも本当にそれぞれの行くところ、その場所が命あふれるところになりたいですね。そのためにはまずイエス・キリストというお方、誠の神殿を 測っていくべきです。イエス様はどんな寸法なのか、イエス様はどれほどのお方なのか、それも、ね、皆さんの人間の測り縄で測ってはなりません。御言葉という、ね、全くもって正確な人手によらないものによって測っていくべきです。そしてイエス様を測っていけばいくほどに、どんどん皆さんに素晴らしい啓示が示され、また水が流れていくようになるんです。命の水がイエス・キリストという方をしっかりと見据えて測っていくべきです。人が建てた神殿を測っても、ね、面白くありません。ソロモンが建てた神殿を、ね、こういう人間が作った薪尺で測っても、ね、なんか黄金すごい、シルバーがたくさんあるすごいとか、なんかそんな人間的な栄誉、そんなの測っても何もなりません。イエス・キリストという方をこそ皆さん測っていくべきです。それも御言葉という人手によらないものによって、破壊像によって測っていくべきです。していくならば、皆さんの力どんどん生ける水が川々となって流れていきます。聖霊様が皆さんのうちに宿るようになり、聖霊様はイエス・キリストを証しする霊です。イエス・キリストを栄光化する霊です。ますますもうキリスト尽くしになっていくんですね。どうか皆さんはこのイエス様を測り、御霊に満たされて、さらに潤され、皆さん自身の人生ばかりでなく、周りの人々をも、周りの、ね、その行く先々、その場所、職場、家庭、それぞれをますますこの命で溢れさせ、潤させ、命に溢れていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。イエス様、あなたを御言葉によって調べさせてください。御言葉からイエス様を見つけ出し、イエス様はどのようなお方であるのか、どれほどの寸法であるのか、それを御言葉から測らせてください。御言葉をよく調べ、そしてこの人手によらない御言葉を、人手によらない神殿で測っていくうちに、水が川となって流れていく様をエゼキエルが見たように、私たちにも見させてください。一人一人が行く先々、そこがこの命で溢れていくように、潤いで溢れていくようになりますように。主よ、視界のようなところでさえも、それも水がどんどんなくなっているような視界でさえも、命が潤され、水が溢れ、魚が満ち溢れ、漁師もそれを追ってそこに住むようになるほどに、主よ、あなたがそれが可能なお方であることを私たちは信じ、知っております。どうか一人一人が潤されますように、命あふれますように、あなたをますます信じて従うものとなっていき、この幸いへと預かっていくことができる、この聖霊降誕日を過ごすことができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、御言葉であられ、すべての水の命の根源であられるイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちの計り縄ではなく、あなたの御言葉の計り縄で、私たちが見たもの、聞いたこと、そして私たちの悟らなければならないそのすべてのことを、私たちが測り直すことができますように助けてください。私たちの尺度で今まで測ってきたから、私たちは失敗をし、そしてその測り直の不確かさによって、主よ、私たちは不確かな言葉を話し、不確かな言葉を聞き、不確かな行動をしてしまい、そして神の御心にかなわないものになって、主よ、悲しい人生を歩むしかありませんでした。主よ、私たちの中にこの確かではないこの計り縄、それをあなたが下ろす信仰を与えてください。そして私たちの計り縄ではなく、あなたの命の計り縄、恵みの計り縄、憐れみの計り縄を持って、あなたが私たちを測ってくださった孤独、私たちも人、物、ことを測っていくことができますように、主を助けてください。あなたは命を持って私たちを測り、許しを持って測ってくださいました。でも私たちはその命によって生かされている自分ではなく、主を 私たちはまだその中においてあなたの命で満たされて許されて生かされているのに、自分たちがまだ計りをするときは自分の計り名をそこに当ててしまった経過があります。主よ、あなたは許してください。そしてこれからあなたの命と恵みによって許しによって計り直されたものとして、私たちもあなたの愛すべき人物ことに対してあなたは私たちに計ってくださったその尺度を持って計り直し、そして恵み深く憐れみ深く慎み深く歩むことができますように祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの恵みに満ちた、命に満ちた、その許しに満ちた、祝福に満ちた、癒しに満ちたその計り縄を心から感謝して、この計り縄によって計り直されたそのことを本当に主に感謝し、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。